ということで、お便り会でございます。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見、拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
ミュージエンドです。
ミュージエンド。おー、いいですね。
お墓参りなどしていないと、ご先祖様が怒って夢に出てきたり、金縛りにあった話を聞いて疑問に思ったので、うん、お二人の見解を聞かせていただきたくメールしました。
はい。
私は現在26歳で、母が45歳、うん、祖母が64歳と、うん、私を含め早くに子供を産む傾向がある家庭なのですが、
うん、
母も祖母も離婚していて、父と祖父とは全く交流がなく過ごしております。うんうん、母方の、曽祖母は91歳で生きていて、去年に曽祖父が亡くなったのですが、
うん、
その時に人生初のお葬式を経験しました。
うん、
また私は関西に住んでいるのですが、曽祖母たちはもともと九州出身、他の親戚たちとは離れていて交流もないので、お墓参りなども一度も経験せずに過ごしていました、
うん、
そこで疑問に思ったのですが、お墓参りなどをしなくてご先祖様が怒り出すというのはどの世代からだと思いますか。親や祖父母など近しい関係でしょうか、
うんうん、
それとももっと離れたところの人でも怒るのでしょうか、
うん、
ご先祖様って元をたどればすごい人数がいると思うので、うん、どの人が怒っているとか分かるもんなんでしょうか、うんうん、もちろん私には霊感がないし先祖供養をしていなくても夢に出てきたり金縛りにあったりする方が珍しいことは分かっています、
うんうん、
しかし先祖供養をせずにご先祖様が怒り出すってよく聞く話なので気になっています。お二人はどう思いますか、
うん、
追伸、お二人にすごくお会いしたいのですが、呪物が怖くてイベントに行く勇気が出ません。なので呪物なしのイベントを開催してもらえたらなと思っております。
結構やってますよ
ということでいただきました。
呪物なし結構やってますよ。
呪物なしかどうかってだから分かんないんじゃない。
そうかそうか、
うん、ほら持ってく時と持ってかない時って、
う
ん、
そういうことね、
結構気まぐれだろ。
残念、じゃあ一生来られません。嘘嘘、
まあまあ、
いや持ってきてないことの方が多いですからね。
そうか、まあでも
そうですよ、
持ってないと思って行って持ってるがあるのがダメなんだろう。ああ、そうか、うんうん、だから逆ならいいんだよね。
うん、
まあまあ、ね、いいですけど、それはね、はいはい、先祖供養の話って本当によく出てくるし、
うん、ま
あ、最近も結構話したと思うんですよね。
出てきますね、
金縛りとかのやつでも、
はいはい、
確かにこの方の言う通りに先祖ってどこまでを言うんだと、
うん、
どこまでを言うかというか、先祖はまあ先祖なんだけど全部、うんうん、なんだけどなんで怒ったりするのかっていうのと、はい、怒ったりするのはどの程度の人、
うん、
でも一切何の関与もない人いるじゃん、
うん、
顔も見たことないし、
そう、ね、
ちょっと地方遠いと、
はい、
先祖は先祖だけどほとんど関わりないよ、
ない
ね、そもそも
の、ね、っていう
ような人たち、
うん、
とかそういう人でも怒ってくるのかなってなると、
うん、
確かに先祖供養って大変だよねっていう、うん、ちゃんとするのって、
うんうん、
っていうことを言いたいんじゃないかなと思うんですけど、
そうですね、なんかね、いた子に雇って、
うん、
自分の身内が亡くなった人がいて、
うん、
その、
うんうん、
人の声を聞くために降ろした人がいるのよ。
あ、はいはいはい、
ね、
その降ろしてきて
どうですか、降ろして、あの世はどうですかみたいな、
うんうん、
やっぱり供養とかしてなかったりとか、
うんうん、
あと墓参りとかしてないと、
うん、
なんかね、その人が言ってたのが、亡くなった人ね、
うん、
酸素が薄く感じるっていうイメージなんですって、
うんうんうんうん、
生きづらいって言ってた。苦しいまではいかないんだけど、
はあ、はあはあはあ、
うん、薄い、だから山の頂上あたりを歩いてる感じ、酸素が薄くって
快適じゃない状態ってことね。
そうそう、
要は
だから、
うん、
その供養をしたりとか、
うん、
たくさんいろいろお墓参りしてあげて、
うん、
あっちで
健やかに過ごせるようにと、
うん、そうそうっていうイメージらしいです、僕が聞いたやつで言うとね。
うう
だからこそやってほしいみたいなね。
だからそのちょっとしたこうなんていうの、
うん、
まあ嫌な行為というか、
うん、
生きてる人にとったらちょっとやられたくない行為をしてまで、
うんうん、
そっちに促す、
うん、まあ、それが理由かどうか分かんないけど、なんかでもそういうこともあるらしいよ。あっちで生きづらいって言ってた。
なるほどね、
うん、でもそしたらあれだけどね、自己中やけどね。
そう、今聞いた限りだとさ、
知らない人のところ
に、ね、じゃあいいかってちょっと思っちゃったけどね、うん、その死ぬほどの 死んでからとんでもないそのひどい目に遭うとかさ、うんはいはい、あとなんかそれをやらないことによってすごい不利益があるってことなのかなとちょっと思ってた、怒るってこと
そうね、あとなんかその人を守るために、
うん、
近くに行けないからちょっとごめんけどもちょっと悪く言っちゃうけれどもみたいな感じで強く言って、はいはいはい、罰みたいなのを軽くね与えて綺麗にさせて、でよかったじゃあこれで綺麗になって、うん、その行き来ができるようになったからあなたを守れますねみたいなのもあるらしいんですけど、
うん、
それ来た時に、うん、罰は下せるんだと思ったの、
うん、ちょっと罰だけはね
そう、うん、守れるのに、
うんうんうん、
罰は下せるんだとは思いましたけどね、
うん、なんかそうなんだよ、俺もさ先祖供養がいまいちこうピンとこないのってそこで、うん、俺が逆の立場だったらって思った時に、
うんうん、
別に墓参り来ないぐらいだったら俺怒ることないなって思ったのよ、
うん、俺怒るよ
別にどうでもいいかなって思っちゃったけど、う
ん、俺は怒る。
あ、そうなんだ。
俺むちゃくちゃキレる。
なんで？
罰与えまくるね、俺だったら。
まあ、ひ孫とか。
いや、そうそうそう、関係なくても。もし早席だとしたら。
なん
でよ。え、みかん1個しか持ってきたね、こいつ。はい、罰みたいな。
持ってきてるじゃん。
いや、みかん1個でも罰ですね。
俺、全く分かんなかったんだよな、その。
許さん
なぜ先祖供養が大事なのかっていうのが。
許さんけどな、そんなやつ。
怒んなやってちょっと思ってた。
でも、やっぱり、そのご先祖様がいるからこそ自分がいるっていうのは感謝なので、
うん、
そのちっちゃい頃は分かんなかったけど、
うん、
なんて言うんだろう、結婚してさ、
うん、
結婚した相手さんのさ、
うん、
親とか、おじいちゃん、おばあちゃんとかと会うとさ、やっぱり、それが脈々と続いて今があるわけだから、
うんうんうん、
感謝はしてて、
うん
きちっと墓参りはするようになりましたよ。
うん、
うん。だからそれについての感謝はあるけれども、こっち側がするね。
うん、うん。そうそうそう。
あっち側が、ごちゃごちゃ言ってくるのとか。
だからといって、罰与えんのはどうなんだろうっていうことよね。
うん。
うん、
でも何かしらあるんでしょうね。その人のために、みたいな。
うん。
まずその墓参りするといいことがあるみたいなこと言ってるしさ。
あのさ、墓参りをして、うん、下側が気持ちよくなるっていうのが分かるんだよ。
うん、分かる分かる。
あの、爽やかな気持ちになるというかさ、う
ん。何でもまあ、家でも掃除したら綺麗になったら、
そうそう、それこそ、あの、ちょっと善行的なことをやるとさ、うん、本人の気持ちが、こう、なんていうの、うん、前向きになったりとかっていうのがある、それはメリットじゃん、うん、やることの、うん。だからやるなら全然分かんね
え、うん。
なんだけど、罰をその、うん、なんで先祖に与えられなきゃいけねえんだろうっていうのがやっぱりちょっと あるんですよね、うん、俺はね、
うん
まあでも自然とやるようになるんじゃない、そういうのって、
まあ、あの挨拶ですからね、
うん、
ご先祖様へのあなた方がつないでくれた命を今大事に使っていますよっていう挨拶もあるから、
うんうん、
ただあんま無茶やめてよって思うよね。
まあ無茶。
行かない。
無茶というか。
行かないぐらいでっていう。
そうね。
ちょっと凍ってるぐらいで。
うん、ましてやさ、その、この方言うように、薄い関係性というかさ、うんうね、もう離婚しても全然離れ離れなのに、
うん、
で、田舎も遠いのに、うん、それもしなきゃいけないのっていうのは確かにあるよね、う
ん。なんかさ、家でむちゃくちゃなことばっかり起きてさ、
うん、
霊能者のとこ行ったのよ、ある人がね。
うんうん、
そしたら、あなたの家の裏山のところにお墓があるから、
うん、
それきれいにしてあげなさいって言われ
て、うん、ああはいはいある
わかりましたって言って、
うん、
戻って行ってきれいにしたの、
うん、
そしたら家で嫌なことが起きるようなことがなくなったんだって、
うんうん、
それはさ、
うん、
無理ゲーじゃない
そもそも知らねえし
そうそうそうそう裏にあったことも知らないし家族は、うんうん、それでさ
あ
罰みたいな与えられてもさって思わない、
うん、でもいっぱいいっぱいなのかもね、
うん、
そのさっき言った息苦しいっていう状態がずっと続き続けてて、
うん、だからそうかね
もう無理だってなって
るのあれなんじゃないじゃああのさ海で溺れてさ、
うん、
引き上げようとしたらその人ごと沈むじゃんグッて捕まえて、
うん
うん、で掴みたくってさ陸に上がりたいから、
うん、
爪で引っかいたりして体傷だらけならしいのよ助けようとする人のね腕力いっぱい握るから、うんうん、それと一緒なんじゃない
コントロールもできないっていうかね。
もう苦しくってアンコントロール、自分の力具合ね、
はいはいはいはい。
だからこそ、助けてほしいからグッと握っちゃうみたいな。
うんうん、
爪立てて。
なるほどね。
それをきれいにすると、プカプカ泳げるみたいなことなんじゃない、うん、じゃあ。
まあ、それならまあ、許せるっていうか。うん、
その罰を与えるってわけじゃなくて、
まああ、なるほどなとは思えるかな。
引き上げてほしいから爪を立てちゃうみたいなことなのかな。うんうん、まあ、その、相手側というかね、そっち側に立って考えると。
うん、
でも、遠いじゃん。 ていう、当時とはね。まあね、
うん
うん、
これでも結構よく出てくる話だけにあんまり深く考えたことなかったなと思って、
ね、どこまでがそうなん、確かにね、
うん、確かにと思ったわ、う
ん、なんかよくさ、うん、昔話とかで大おばがとか、
うん、
黙ってろよと思うよね。
なんてどういうこと？
亡くなってみたいな、昔の大おばが亡くなってて、そこのお墓参りあなたがしてないからですよって言うけど、うん、でそもそも私じゃなくて、うん、お前らが行けやって思わない？なんか、
ああ、なるほど、なるほど。
町の人らに言うじゃん、
うんうん。
そもそも山奥の大おばがあなたが行ってない、いやいや、お前行けや。なんでお前行かねえんだ、田舎のお前が。主人公だからって思うけど。
っていうかさ、うん、そもそも論として、うん、墓参りさえすればいいっていうものなのかな。その、要は、
うん、
祖先、だから、自分の血を引いてる一族のものがやらなきゃいけないのか、
うんうん、
墓さえきれいにしてれば誰がやってもいいのかっていう。
でもお墓管理してくれるっていうシステムもありますからね。
それこそお坊さんとかでね、そうそうそうそう、やってくれてるでしょ。
きれいにしてくれるっていうの、まあ、お坊さん中か、まあ、霊園とかやと、
うん、
そこ管理してる人がきれいにしてくれるってのあるから、うんうん、あの例えば草が伸びたら刈ってくれるとかさ、
うんうん、
あるからさ、それで言うときれいです
よね。じゃあダメなんかね、
いつ行っても
それじゃ足りないのかね、
うん、やっぱり気持ちなんじゃない？
気持ちなんかな、
うん、その一つ一つお墓行って、
うん、
その人らがあのおじいちゃんありがとうございます、おばあちゃんありがとうございますって言うわけじゃなし、
うん、
やっぱその人らが行ってあの水かけてあげて、
はい、
ありがとうございますっていうことに意味があるんじゃない？
かね、まあまあまあ、うん、そうだからまあ難しいな、なんだろうな、
難しいっすよね。
でもまあ20代なんでこの方はね、うん、まあ今分かんなくてもいいんじゃないかなと思うけど、ま
あ
ね、
これって絶対答え出ないしさ、
うん、
俺はなんせその死んでないからさ、
うん、
死人チャンネルじゃないからこれ、
うんうん、
出ないから、
うん、
しかもお坊さんに聞いたってさ、
うん、
お坊さんだって過去の人が言ったような説法とかにあるようなものを引っ張ってきて言うわけだから、
うん、まあ、仏教にあるからとかね、
それすらも本当かどうか分からないわけじゃん、
うんうん、
でそもそも死後の世界があるかどうかも分からないわけじゃん、
うん、
その、
うん、
ご先祖様がいてとか、うんうんうん、だから答えがないから、うん、やっぱり行くことに対して嫌なことはないんだからさ、悪いことはないんだから、
まあね、デメリットないしね。
でも行かなきゃ、じゃあちょっとあれだから、
うん、
行けるチャンスがあって、
うん、
時間もあって自分の心も余裕があったら行くぐらいでいいんじゃないかなと思う。強制的に行くとかじゃない、うんうん、それできても嬉しくないし。
いや、そうだと思う、うん、俺だって20代の時とか全然行かなかったし、興味も1ミリもなかったもん、うん、
お墓どっか分かんないって言ったもんな。
そう、
うん、
でももう40近くなって、
うん、
ちょっとやっぱその辺やろうかなって思う時たまにあるからね。
まあ確かにね、うん、え、待って、
うん、
思う時ってことは言ってないってこと？
言った言った。
あ、よかった。
言ったけどね。
でもだいぶ遠いんでしょ、お墓。
まあまあ、でも東京かな、東京だね、うん、東京の橋みたいなところ、
うんうん、そかそか、
別にそんなの誰に言われるでも急になんか行きたくなるっていうのがあったから、ね、そんなもんなんだと思う。
こういう仕事するようになって特に思うわ。
うん、そうだね。
なんかいろいろ死後の話を聞いたりとか、うん、霊能者の話を聞くと、なんか人の話ばっか聞くんじゃなくて自分の家のこともって思ったら、
そうそうそう、
墓参りきちっとしようと思うよね。
思っ
うん、ね、
あの、
わかる。
てか逆を言うと俺これやってなかったら多分一回も行ってないよ、う
ん、あ、こういう仕事してないと、
うん、
あ、そうか、
1ミリも興味なかった。
じゃあたたられて終わりだ。よかったね、たたられる前
に。たたって見さらせって思ってたと思う。
なんで、ね、
多分ね、
うん、なんでそこで戦っちゃうんだよ。先祖と戦うなよ。
まあそういうことですかね。
、うん、
まあタイミング来たら勝手にやるんで、ね、別にあんま気にしなくていいんじゃないかな。
そうそう、急激に急に行きたくなる時あるから、
うん、
行くよ。
はい、
はい、
ということで、じゃあ次行きたいと思います。
はい、お願いします
。林さん、岸本さん、林さんの奥様、はじめまして。オカルトネーム、剛毛針金毛髪姉妹の妹、田中と申します。
いや知らないし、
で
妹ってのに名字かい、名前じゃのって。
いや本当だ、どっちも田中だろ
う、ね、そうでしょ、姉ちゃん来てもわからんからな、それ。剛毛針金、うん、
トシボーイさんの過去の投稿を見返していると20年前のあれも臨死体験だったのかなと思ったため送らせていただきます。
はい、
当時中学2年生で私の学年で気絶ゲームというものが流行っていました。
あ、言ってた言ってた。
部活動の友人たちとも当然その話で盛り上がり、実際やってみようとなりました。
うん、
1人目、ぐっと息を止めて真っ 全く気絶なんてする気配もなく、おえーなんて言ってゲラゲラ笑い、次私と私の番。ぐっと息を止めると、真っ白い世界の中に私がいました。
うん、
怖さや苦しさは全くなく、なんだここという考え一つだけでした。うん、服を着て手足もあり、どこまでも続く真っ白な世界。いきなりその世界に来たのに、その直前に気絶ゲームをしていたことはすっかり頭の中にはありません。
うん、
その世界には部屋にいるような圧迫感もなく、
うん、
足元はドライアイスのもやが少しある感じで、どこまでもある白い世界に居心地の良し悪しも感じることはなく、うん、なんだここという思いだけでした。なんかあるかなとうろうろしていると、ずーっとずーっと向こうの方に小さい黒い人影がぼやけて見えました。
うん、
その黒い人影は遠くの私に向かって、おーいという感じでこちらに大きく両手を振っています。
うん、
あっち行くかと思い、だいぶ遠い人影の方に歩こうとしたとき、右後ろの高い空から何か聞こえてきて、
なんだそれ？
ん？と思い、振り返りもせず、その場でその音に集中をすると、
うん、
田中田中と私の名前を呼ぶ声が聞こえたと思ったら目が覚めました。
うん、
体感で 2,3 時間はいたような感覚でしたが、目が覚めたものの10秒ぐらいだったみたいです。右の頭がズキズキと痛く、なんで？と思ったらどでかいタンコブができていました。
お
その場にいたみんなは本当に気絶するとは思わず、壁を背に立った状態から真横にバーンと地面のコンクリートに頭をぶつけて倒れたらしく、
危ないよ。
小さい黒い人影は恐怖心を感じることや逆に安心感なども全くなく、手を振って死に誘っているとも感じず、さらには向こうへ行くにはとても距離があり、人影に行こうと一歩踏み出そうとした時に目も覚めたので、
うん、
死に遠い臨死体験だったのかなと思います。
うんうんうん、
なおそれ以前以降も霊感などは全くないままで、ホラー映画は無音で見てから次に音ありを見るぐらいホラーは好きだけど怖がりのままです。
うん、すごい
ね。姉妹で応援しております。
あざます。
寒い日が続いておりますがどうかご自愛くださいということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
す
ごいね。
剛毛針金毛髪姉妹の妹田中さんの体験なんですけども、うん、
姉妹で見てくれてるんだ。
剛
毛針金で、
はい、これだから僕が言ってたやつかな、気絶ゲーム
言ってたやつね。なんか後ろからグッと、
そうそう、グッとやったら、
それ聞いたことないんだよな。
息止めてブーンってこうやると、
うん、
クッってこうクラッってなる
っていうやつ。すごいよねそれ。わけわかんないよマジで。
でもさ、あのあれあるじゃん、救出系というかさ、
何それ、
意識失ってる人のさ、うん、あの息吹き返すときにさ背中バーンってこうやるみたいなのあるじゃん、う
ん、それなんか見たことある。
入れるやつ、うん、あれをやるみたいなこと、あのじゃあ意識があるときに、意識があるときにそれをやっちゃう と、 逆にこうなんていうの、
うん、
意識失う。
俺さ、うん、あ言ったことあるっけ、ある学校でさ、
学校、
うん、サッカーの試合しててさ、
うん、
したらその監督に気合い入れてもらうって言ってさ、
うん、
背中バンバン叩いていくのよ、
うん、
監督が、
うんうん、
したらある子バーン叩いたら倒れちゃってさ、
うん、
そのまま意識不明になったって話だって。
何それ知らない。
俺あ怖くってさあれ。
それ力加減があれなんだ、
うん、と多分呼吸のちょうどの時にバッチリハマって、
うん、もうカタンって。あそうだね、そう呼吸が大事なんで、
うん、確かあそうなんだ。
止めた状態だったかな、うんうん、
それで
とかだと
膝から落ちてるの見てどんな強い叩き方しとんねんって驚いたのよね。
その後怖いよな。
そう。
やられるの。
学校、そう、中学校かな、高校かな、なんかの時に。まあ、急に思い出したわ。怖っ。
でもこれが、その、
臨死体験
にだから繋がった。これさ、俺イメージあれだったわ。
何？
ドラゴンボールの精神と時の部屋。
ああ、真っ白くって。
あれさ、あれもさ、真っ白で何もないとこでずっと続くじゃん。
う
ん、
そうね。
で、あの、世界って入ったら現実の世界の何倍も濃いみたいな感じだったよね、
うん、そう、2時間でとか、
そうそうそう、
3時間で1日みたい
な、秒が何時間にも感じるみたいなさ、うん、そうそうね、うん、これ全く一緒じゃない。
そうね、
だあれ精神と時の部屋ってこういうことから来て
る
のかな、
うん、あともう一個あるのがさ、チャゲ&アスカの PV って精神と時の部屋行ってるよね。
知らない。見てない俺。
本当ですか。
あ、ドライアイスはあると思うけど、なんか、ふわってしてるイメージある。
チャギアスの PV 見てみてください。みんなってさ、街中で歌ったりとかさ、スタジオで歌ったりするじゃん。
うん、
チャギアス精神の時計ないで歌っとんねん。
いや、そんなことない。
真っ白い部屋の中で、二人がマイク立てて歌って
る
の。
曲によるだろ、曲に。
いや、これ、全部。
そうだよ。
見て、じゃあ。
全部なわけねえだろ。
ちょ、マジで全部なのよ。見てほしいよ、マジで。
お前、精神の時計。チャギアス見てるの、その。
ちょっと、いや、見てます。好きなんだよね、僕は。うん、世界で一人しかいないチャゲ派なんで、
うん、いやいやいるわ。
チャゲですらアスカ派ですから。そうですそうです。僕だけです。
チャゲ派。なんでその過酷な環境で歌う必要があるんだよ。だってその
いやだから忙しいからもう時間がないから、うん、聖書の時に派じゃないともうあれなのよ。
なんじゃ逆だろ。現実にはあそうか現実には進んでないのか。
そう。
ああなるほど。
いつ撮ったんすかみたいな、
うん。
あっちからすると。
クソどうでもいいわ。
チャゲ&アスカさんって。
なんでチャゲアスを今。
あ、来た、チャゲ&アスカ。これの、うん、プロモーションビデオもうほぼすべて、
うん、
もうこれそうじゃん。
いやいや、違うわ、別に。
いや。セイエスもそう、これも、セイエスの時にはいいですよ、これ。ちょっと見てみましょう、じゃ
あ。色ついてるやんけ、もう。
ほら
本当だ。
やばくないこれ。いや、もう1秒目から、聖書の時に嫌なんですよ。
いやわ、本当だわ。
やばくない？で、これ、
やばくねえよ、別に。
セイエスもそうなんですよ。全部そうなの。見ていったら。セイエスも見ましょう、じゃあ。セイエスも。
あれなんかな、じゃあ。溜めて撮ってんのかな。
ああ、そうかも。でも。
同じスタジオで一気に撮ったのかな。
ほら。これも聖書の時の部屋なんですよ、これ。ちょっと暗がりの。
でも何にもないね。
広い絵がないかな。
セットらしいものがないんだ。
そうなんですよ。
へー、ほら本当だわ。でもなんだこれ。
聖書の時の部屋。この時のチャゲの格好やばいな。
と風だけ。
そう、吹いてんの。
吹いてる。
そう。っていう。
絵はどうでも。
チャゲアスは聖書の時の部屋撮ってますよ。
どうでもいいわ。
完全に PV 撮ってます。うん、まあ今で言うと MV っていうのか、
うん、
撮ってます。これは。
だから何なんだよ。
見てください、みんな。だから、聖書の時の部屋はあるってことですよ。
ああ。
存在する、
うん。うん。臨死体験してなくてもあるんだ、じゃあ。
そうですね。言ってますね、彼らは。
ちょっとこれは、どうしようかな。どういう話に落ち着くのか分かんないけど。まあでも、臨死体験だな、まさにっていう感じの話だったな。
ね、あれ、宇宙行くっていう人もいますよね。
え？
うん。
なんで気絶で？
そう。
それはあんま聞かないな。
ある人がバイク事故してさ、
うん。
巻いたさ、883って覚えてる？
ああ、探偵。オカルト探偵。
オカルト探偵883。あの人バイク事故かなんかした時に宇宙行ったらしくて、
うん。
全部変わったって言ってたよ。見るもの。なんか。
え？
例えば。
どういうこと？見るもの変わるって。
例えば花を見てさ、なんと思わなかったけど、
うん、
花を見て、綺麗で可憐だと思うみたいなとか、一個一個のものを見て、そのものの素晴らしさっていうのに気づけたみたいな話をしてた。
で、結果、ああなったの？
そう。やばくなった。
なんない方がよかったんじゃないじゃん。
映画撮るときに、
うん、
僕らが演技してて、
うん、
俺らは OK で、はちゃちゃんだけちょっとうまくいかなくって、
うん、
どうしても監督にアピールしたいから、
うん、
ちょっとあの枝邪魔だなって言ったら、枝折ります僕って言って枝を折るというアプローチで監督に好かれようとしたあの八橋さんですね。
はい、
うん、
まあとしみなの過去回にね、
過去回
ね詳しくあると思うので、気になる方はそれ聞いてください。
そこは管理されてる公園だから折っちゃダメなんです
よ。まあ、っていうか松田優作みたいなね、
そう
男前ですよ。
身長も高くて、はい、もうまいしね。うん、
確かに。どうしてんのかな八橋さん、
ね。何してんだろうな、元気でいてほしいけど。
まあいいですけど。
はい。はい、
じゃあ次いきます。
はい。
いつも楽しく動画を拝見しております。心霊なのか心霊ではないのかわからないので、うん、都市ボーイズの2人に考察してほしい話があります。
あざます。
今から10年以上前、私が上京してきて一人暮らしを始めた直後の出来事です。うん、高校時代の友人で携帯を持っていない子が一人いました。
うんうん、
卒業の時携帯を持っていないため、近況を手紙で報告し合おうねと言っていた彼女から早速手紙が来ました。
いいね。
嬉しかった私はすぐに返事を書き、うん、出かける際にポストに投函しようとテーブルの上に置いておきました。
めっちゃいいよ。
出かける準備が終わり、さあ手紙をバッグに入れようと思ったのですが、さっきまであったはずの手紙がありません。
うん、あれ
不思議に思い周りを探すもどこにもないのです。
うん、
待ち合わせの時間があったため仕方なくそのまま出かけました
、うん、
そして帰宅後、うん、もう一度手紙を探したんですがやっぱりないんです。
あら、
どういうこと？と思いつつテーブルの上にあった食べかけのアーモンドチョコに手を伸ばしました、
うん、
企業名出していいのか分かりませんが明治の引き出し型の箱のやつです、
うんうんうん、
するとあったのです。
え？どういうこと？
箱にピタッと収まる形で手紙が入っていたのです。
え？
かなりギョッとしました。自分でそんなところに入れるわけもなく、
うん、
でも心霊現象にしてはなんかちょっと可愛くもあり変な気持ちになりました、うんうん、引っ越ししてきた私に何かがいたずらしたのかなとも思いました、うん、その家でその後何か心霊的なことが起こったことはありません、うん、お二人はこの体験どう思われますか？
面白い。
お聞かせいただけると嬉しいです。
シンプルで確かに異常やね。それね、やるわけないもんね。
手紙を、
うん、
テーブルに置いていったら
なくなっちゃって
アーモンドチョコの中に入ってたってことでしょ。
そうそう、だからだいぶ折り曲げてるよね。何重にもちっちゃくして。
あ、でもああでかいアーモンドチョコの箱なら
あ
小さめの手紙ならそのまんまピタッと入るんじゃない。
あの十何個入ってるようなやつね。
そうそうそう、うん、
だから何枚か折るだぐらいで
とか、まあ、手紙自体があのほら封筒が小さければ、うん、まんま入るかな、
レベルのね、
うん、
はいはい、
何これ
気持ち悪い
いやいや気持ち悪いっていうかこれでも親がさ、
うん、
取ってとかって最初思ったんだけど、
うん、
やらんよな。
やらんよ。わけわかんないもん、その中入れる
って。うん、やらんよな、うん。
やらないよ。
なんだろうな、これ。なんか妖怪系みたいなのでありそうだけどね、こういう妖怪とか妖精とかさ。可愛いやつのなんかいたずら感はあるけど、ね。
あれでいたけどね、ボノボノでさ。
ボノボノ？
ボノボノ。
うん。
あの、しまっちゃおじさんみたいなのいたけどね。
しまっちゃおじさん
知らない？
知らない。ボノボノ俺見たことない。
あのアニメ史上最強って言われてる。
何それ。うん、
全てしまっちゃうの
どういうこと。
ボノボノもしまっちゃおうね、しまっちゃおうねって言って、
おわ何そのキャラ、
しまっちゃうって。確かしまっちゃうさんだと思うんですけど、
うん、
見た目も超強烈なの。
え、ボノボノってあのなんかあれよね、可愛いキャラクターの
プププププププですよ。
うんうんうん、
うん、分かった今ので。
わかんない、それは。
焦った時に、プププププープーっていう、よくわかんない効果みたいな。
ボノボノって俺、何の媒体でやってたかも知らないんだけど。テレビでやってたもん。
あ、しまっちゃおじさんだ。うん、そうそう、しまっちゃおじさん。出てくる、やっぱしまっちゃおじさん。しまっちゃおじさん。あ、これしまっちゃおじさん。
うん。
しまっちゃうの、こうやって。石の中に。
気持ち悪。
気持ち悪いよね。まあ確かにね。ほら、さあ、しまっちゃうからね、もうダメだみたいな。
うん。
ヒョウみたいなやつね。ピンクの。
怖い。
ピンクパンサーみたいな。悪さすると、そういう子はどんどんしまっちゃうよって言って。
あ、めちゃくちゃそういうやつじゃん、じゃあ。
うん。ほら。
生ハゲじゃないけど。
しまっちゃってる。
だから悪いことすると、しまっちゃうおじさんがやってくるよ、みたいな。
そう。で、実際、
対象じゃん。
そうそう。で、しまっちゃうの。
へぇー。
しまっちゃうおじさんね。もうこんなんいるんですよ。このものでね。まあ、はっていう話です。
まあまあ、まあ。
だからなんだよっていうね。
しまっちゃおじさんのじゃあ仕業かもしれないということで、
うん、
よろしいでしょうか。
いや、まあ、あなたがよければ
ファイナルアンサーで。
いや、はい、あなたがよければ全然。一回テレフォン使って、まあ、テレフォン母親に。
でもこの物移動系はやっぱり定期的に来るな
あるね。物
何なんだろうね、
そういうの。物が急にどっか行くみたいな。
物が急にな
んでこんなとこにみたいな。
でも大抵は俺自分が忘れてただどっかに置いたんだろうなって思っちゃってるから、うん、
無自覚でね。
あったとしても気づかないかもね。
いつもと違う行動パターンで動いてると、
そう、
どこかに置いちゃって忘れたままになっちゃうっていうのはよくあることだけれども、うんうん、そう。
でもこの短期間に
ね、
このありえない移動はないか。置
き忘れちゃうじゃないからね。今さ、ふっと見たんだけどさ、
うん、
握るタイプのメロンパンやつあるのよ。
何それ。
握るタイプでなんかブニュブニュでさ、
あー気持ちいいやつ。
そう、気持ちいいメロンパンがあるんですけど、その上にさ、悠々白書のボタン置いてあるのよ。見てあれ、シール。すっごいエロく見えない。
肉感があるね。
どうでもいいけどね、うんうん、ごめんなさい、わかんないと思うけど、
マジでどうでもいいな、お前ラジオで意味が全くわかんない。
メロンパンの握るやつの上にボタンが置いてあり、うちの奥さんが置いたらしいですけど、うん、
はい、
すごくセクシーに見えましたね。
じゃあ 以上で。
そうですね。それで良ければいいですけど。はい。
はい。まあ、いいかな、これで。はい、今日はじゃあ。はい。ということで、我々 X やっておりますので、都市ボーイ最新情報はそちらで得てください。
はい。
ブログもやっております。やっております。
いやいやいやいや。かわいいじゃん。何それ、おますって。
京都弁とかになるのかな、
うんうん、古いね。
ね、
芸者さんとか
やっておりますので、ねそちらの方は、過去のアーカイブ全部ありますので、ぜひ聞いてください。はい、さらに、トシボイズメールございます。トシボイズ0に @gmail.com、toshiboys0@gmail.com、ご意見ご要望お便りお願いします。はい、お仕事ご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからでお願いします。
はい、
締めます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
あざした。